にちは、タノクラキャスト、
アミオです。
ヒゲです。普段この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りしています。この春の特別会でタミオとシゲの雑談をお届けします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
あ、了解。さっきのまず親子の前提でいくと、変な話、親がいない子供もいるぐらいなパターンもあると思ってるから、子供は子供単独でも、まあ、究極いろんな人の支援によって幸せになることはできるっていうふうに正直思ってるんだよね。で、逆に親は子供が幸せに、子供を幸せにさせてるんだけど、その裏側で自分は仕事が大変で、で睡眠時間も短くなってて、例えば夫婦の中で関係性悪くなっててみたいなケースも結構あったりするので、そこでいくと親の方が実は幸せとか楽しくなりづらいんじゃないかな。で、特にその割を食ってるのが、どっちかっていうと女性側なんじゃないかしらっていうふうに思ってるっていう感じ。で、あとそれが、本当は夫婦共同で子育てとかやると楽しいはずなのに、なんか親がやんなくて、本来楽しい子育てを母親側にすごい負担がいってて、なんか子育てつまんねえとか、子育てはなんか義務感でやってるみたいなのもなんかすごい嫌だなと思ったりしてるので、なんかそこでいくと親子って言いながらも、親子の親の中にはちょっと女性が割り食ってる問題とかもなんか秘めたりしてるみたいなのも、ちょっとまだ構造化にうまくできてないんだけど、
うん、
感じたりするとこだね。
じゃあ やっぱまあイメージで言うと、理想的なその親子関係で幸せになりなさいよっていうところの数をやっぱ増やしたいっていうベースがあって、
うん、
そこを妨げてるのがなんか親側のゆとりのなさみたいな、そんなことを言ってる。もしくはメンタリティとして、そこにフォーカスしきれない、それこそさっきのデータにあったような、自分の時間が取れないから私幸せじゃない、子供ばっかりの時間になっててみたいな、その親側のなんか問題が妨げてる、うん、そんな話。
あ、そんな話で、そんな話でちょっともう一個先にこれ重ねておくと、
うん、
本当はその余裕がある夫婦とか親はどうせだったら余裕がない親のことを手伝ってほしいなと思ってるんだけど、さすがにそこまで余裕がなかったりするので、ちょっとこれメインテーマにするか一瞬悩んだんだけど、やっぱりこのボイスカードとかがいいなと思って、俺親子同時に遊べるからいいじゃんと思ってるんだけど、その親の負担が大きくて、結局リーダーっていうか教える側やってっつってやってくれて楽しんでたんだけど、やっぱちょっと負担が大きいからできないですわ、子供だけお願いしますっていうケースは結構ここ直近で増えたりしてて、なんかそこってやっぱり親夫婦の中でのもゆっとりがないことによって子供に幸せやっちゃいとか、夫婦の中のあれにも幸せがいっちゃうのもそうだし、もともと本当はね、少し地域のことというかみんなのことを見てくれた人もやっぱり余裕がなくて自分たちに戻っていくみたいなことがあったりするので、なんかそこが解消しないと変だし、俺が見れる親子の分しか幸せできないので、なんかその幸せな親子を増やすに共感してもらって、それにできる人をどう作っていくかみたいなのもなんか次のステップとしてはなんか思ってるんだけど、なんかそれがすげえ悩んでるっていう感じ。
なるほどね。なんかちょっと今話を聞いてて、はい、なんか構造的にこうイメージしたことで言うと、ライフワークバランス、親のライフワークバランスの問題の結果として親子の不幸せが生まれてるっていうことなのかなみたいな話。
うん、
だからすなわち、うんうん、親が、仕事に偏重、ワークの方に、偏重偏っています。その結果としてライフの方がおざなりになっています。それは男性の方が、より偏重しています。その結果として、ライフの方になんかこうパワーが割かれて、奥さんは、苦しんでますみたいな状態、
うん、
っていうのが結果として子供にそれがしわ寄せ食ってるっていう構造なんだとすると、なんか親側のライフとワークのバランスをどうほどいていくのかみたいなことが、なんか混乱のように捉えてるようにも聞こえたっていうのが、なんか言ってた側としてはなんかそういう印象も受けていて、うん、なんかアプローチするのはなんか親子なんだけど、いや実は親側のアプローチがあとポイントなんじゃないかみたいな、だから階層変えてアプローチしていく方がいいんじゃないかみたいなことにも聞こえたりすると、うんうん、そこら辺はなんかどんな風に見えてますかね。
あ、もう本当におっしゃる通り、うん、メイン階層は親の働き方を変えるだと思ってるんだけど、それって、なんて言うんだろう、直接的に俺が変えに行くことって、まあ、リクルートの中においてするとかは少し意識してやってるけども、全体にはできてなかったりするので、単純に その労働時間が長いとか帰らない中で、そうは言ってもなんか自分のことをなんかちょろっと動画見るぐらいだったら子供のことやりませんってちょっとマインドを変えるぐらいしかできないんじゃないかなと思ってて、なんかそこがなんて言うんだろう、まあ、両方やってるっていう感じじゃなくて、言うように本当は働き方を変えるとかがメインなんだろうなと思ってるよっていうな感じ。
でもさっきのデータ上で言うとさ、自分の時間が取れないっていう意見が多かったわけでしょ。
はいはい。
で言うと仕事だけじゃなくな
る。ああ、だから仕事と子育て、もう一回言って、どういうこと？
自分の時間って仕事の話言ってないよね。
仕事や自分のことが十分できないだね。それでいくと。ごめんごめん。仕事や自分のことが十分できない。
例えば女子に偏ってますみたいな、まあ、その女子も働いてるのか働いてないのか分かんないみたいな話だったりするかなと思うんだけどさ、私ばっかりがやってるみたいなフラストレーションももちろんあると思うし、周り見渡したときに、うん、例えば子供がいない、まあ、同世代の人たちでいうと、まあ、悠々自適に自分のことやってるみたいなのを見ると、隣の庭の芝が青く見えるように、なんか私も私のことやりたいわみたいな、でも私の時間が取れないわみたいな、そんな話によるフラストレーションってある気がするんだよね。うん、っていうと、なんか単純に仕事だけの問題じゃない感じがするよねっていう、俺は印象だった。
うんうん。
仕事、いや、それって優先順位の問題で、まあ、と、結論的には資源の話と一緒で、俺も親の課題なんだろうなっていうふうに思うの。で、それは優先順位一番で子育てに全振りするっていうふうに置いてたら、自分の時間うんぬんっていうフラストレーションっていうのはたまらない話じゃない。極論だけどもちろん。それはちょっと自分の時間、うん、ちょっとは息抜きたいわみたいな話ももちろんある前提だけど、自分の時間が取れなくて趣味ができないとか、なんかこういうことやりたかったのにできなかったみたいな、そういう話たちに優先順位が別に子供が1位だったら、なんかそういう不満の持ち方ってしないんじゃない。でもちろん男性側とか、まあ、女子においても働いてる人の中ではそのバランスが取りにくいって問題は全然あると思ってて、もちろんその仕事の融通が効かなすぎて心のゆとりもない結果、その子供に対しての優先順位を上げることができないっていう課題ももちろんあると思うがゆえ、どうやらそのメンタリティみたいなところとか、まあ、物理的に時間取られまくってるって問題を解消するかみたいな、このなんか複数あるような問題たちを整理していくことは必要だなっていうふうには思うものの、仕事だけが問題じゃないんじゃないっていうのは投げかけって感じ。
うんうん、に対してウィリーはどうですか？どういう
整理？両方必要だと思ってるんだけど、俺すごいこれ乱暴に言うと、自分、自己愛じゃなくて、もう少し、なんていうんだろう、拡張した愛を取り戻すことが必要なんじゃないか、むしろ今それができてないんじゃないかってことが多分一番問題なんじゃないかなと思ってて、地域のことなんて自分が一番可愛いからできないわっていうし、仕事も自分の最適化とか多分できるかもしれない。で、おそらくその結果、部署の実は割り送ってる人もいたりするけども、例えば自分の家庭をやるためにそれをしょうがなくやってるみたいな部分最適もしちゃう人もいるかもしれないし、むしろ、子供に対してのやっぱ愛よりも自分に対するの愛の方がもう精一杯だみたいなのがいるから、結局なんか、なんて言うんだろう、社会全体に対して愛が取り戻すにはどうするかみたいな感じなのかなと思ってるんだけど、ちょっとそうすると怪しい人になっちゃうからそういう言い方はしないんだけど、
ま
あ、要は、いや、要は、まあ、なんて言うんだろう、ボランティアじゃないけど、なんか人のことを思いやれる人を増やすにはどうするか問題みたいな感じなんじゃないかなと思ってて、で、実際それがうまくできると子供もなんか人に対して、あ、自分をまず良くしてもらったなっていうふうに愛情ももらえるし、それに対して、未来になった時に自分も愛情を渡せるような人になってほしいなっていうふうに俺は思ってるよっていう感じ。だから仕事回想とかっていう話のもちろん、なんていうんだろう、さっきの悩みにもあったどこをどうやるかってところももちろん悩んでるんだけど、なんかその、なんていうんだろう、手段というよりも考え方で何が問題になっちゃってるかみたいなのがちょっと、なんか、
うん、
まあ、整理したいというか、どうすればいいんだろうなって思ってるよっていう。
うんうん、なんかそもそもなんだけどさ、まあ、愛をごめんね、愛を取り戻せみたいなの You are sure,
sure. You are sure.
シャウト
じゃなくてショックだった。 俺が間違
ってショック、ショック、ショック、ショック。
なんかさ、この話においては多分自分の中でも結論見えてるんだろうと思うけどさ、幸せな親子像というものがないのだと思うんだよね。
うん、
で、それは、かつて共働きで、子育てをするみたいな形はなかったというところもあるし、まあ、少子化影響の中で、まあ、昨日もなんかちょっと話題になってあれだけどさ、なんか子供を私立に入れるなんて当たり前みたいなさ、いう世界観でそもそも暮らしてなかったじゃないですか、僕らの時代ですら、僕らがガキの時代ですらね。
うん、
で、なんかその新しい家族像、親子像みたいな話の中で、どういう形が望ましいのかっていうモデルがないからさ、みんな模索してるって感じじゃねえのって俺は思ってるの。
そうだね。
の時に、なんか、どう増やすのかも、まあ、模索なんだろうねっていう感じがするよね、と。
うん。
で、なんか、イメージね、俺のなんかこの話を、まあ、今までのもちろんいろいろ話聞いてきてって、もちろん話もあるんだけど、今の人たちのメンタリティにアプローチするっていうことは、まあ、した方がいいよね、もちろんあるんだけど、もう30、40になった人のメンタリティって、そんなに変わんないじゃん。急になんか、じゃあ親教育をしていこうっつってもさ、いえ、そんなんいらないみたいな話たちでもあると思うしさ。でもまあ、なんか負荷は軽減してあげることによって、少しでもそのどっちか、乗るか反るかっていうところの際にいる人は、乗る側にこう寄せていくみたいな子たちはちょっとやりつつ、もっと下の世代見た方がいいんじゃないのっていう感じがちょっとするかなって。なんか、うん、今の人たちを変えることよりも、その俺らが学んでこなかった、そもそも親子像ってみたいな学びなんてしたことないし、なんか近場のところのなんか家族とか親子を眺めながら、こういうのがスタンダードと思ったわけで、で別にそれって、なんかマクロ的にこれがスタンダードっていう見方もしてないじゃない。だから、その自分の近しいところのなんか親子を見て、これが普通なんだろうな、みたいなふうに捉えちゃって。ってるだけだったりしていて、でもなんかそういうものをもうちょっとみんなで考えていこうぜみたいな話たちを、まあ、高校生大学生とか18歳で成人だというこの時代においては、なんか高校生大学生ぐらいからあるべき姿、ありたい姿みたいな話っていうのを考える機会を増やすっていうこともアプローチなんじゃないのっていう気がしたよ、俺は。
なんか俺の意見を挙げとくと、やっぱ、18歳とかって、幸せっていうか、まあ、仕事自体がどうしたいかも分かんないし、自分の人生どうしたいかも分かんないし、結婚するかも分かんないし、子供持つかも分かんないし、みたいな感じじゃないと。で、その時に、結婚とかめんどくさそうだとか、子供いるのはめんどくさそうだ、多分思っちゃってると思うの、正直。割が合わねえよ、みたいな。で、それは変えていきたいのは、もちろんそうなんだけど、やっぱ人は目先のこの課題を一個一個クリアしないと次のこと考えられないんだなっていう時に、なんか家族、幸せな結婚をしたいは思うかもしれないけども、まあ幸せな家族を作りたいもあるかな。あるけど、なんかちょっとやっぱ遠いっていうか、やっぱ事例は身近なっていうか自分の親ぐらいしかないから、なんかそこってやっぱり構造としてなかなか難しいんだなっていうふうに思ってるんだよね。だから、なんかこれ最初男性育休とかって手段っぽいからすごい嫌だったんだけど、なんか、そこでやっぱりどういうことをするかとかっていうのが、ただ単純に休むじゃなくて、なんかどんな関係を築くと、親子の関係もいいし、夫婦の関係もいいしとかは、なんかまだただ取得をすることみたいなのが結構ゴールになったりしてるので、なんか俺がたまたま DA にいるってこともそうだけど、どんな、一番最初の子育てをするかとかの機会をちゃんと持つってことは、なんか改めて大事なのかなっていうふうに思ってる。けどなかなか、なんて言うんだろう。その考え方とかアップデートするには、なんか遠隔的にはできるかもしれないけど、直接的にこうやって子育てするんですよってできないから、それはなんか俺は小学校の低学年の子たちに、なんか、なんて言うんだろう。子供同士がなんかわちゃわちゃ話してて、で、喧嘩とかしてて泣いたりしてるときに、なんかこうやって子育てするんだっていうのを俺結構強めに親の目で見せたりするから、そういう部分はできるんだけど、小さい子のときにその、子育てモデルをどう教えてあげるかとか、まだできてないな、俺はっていう、今思ったな。
構造的にはさ、 結婚したいと思わない若者が増えてるが社会的な問題じゃない、まず。
そうだよね。うん。だからそれも自己愛が大事だからでね。
あ、まさしくまさしく。だからメンタリティの問題で、うん、でもそれって近場に幸せな親子家族がないし、幸せな夫婦ですらも見ない。もしくは報道的にこう語られる、あの理想的な家族、夫婦っていう、そのポジな話よりはネガティブな要素たちが振りまかれるがゆえ、一人の方が楽だよねっていう、なんか構図にこうなっていってしまってる問題はある。だからなんか自分の好きなことできる方がいいじゃん、自分のお金好きに使える方がいいじゃんって思う若者が増えてるということは、まあ悩ましい。まあみんながみんなって感じではないっていうふうに思うけど、でもそれって、なんかモデルがちゃんと提示できてないだと思うし、俺自身はなんか子育て以上に楽しいイベントってもう今後控えてないであろうなっていうふうに思ったりはするから、あれだけど、でもそれってたまたま自分が子育てのフェーズに入った時にそう感じたからよかったので、なんか俺は別に誰かで構わず、なんかみんなからなんかこうした方がいいっていう示唆は受けた感覚はないし、でじゃあそういう機会がすごく多いのかで言うと、まあすごくセンシティブな問題だったりもするからっていう前提の中で語られないことも多かったと思うし、なんかまあモデル不足っていうのはなんかすごくあるから、なんかその施策とかさ、行政が行う、なんかこう、こういうサービスがあるから、これを利用してとか、子供3人目はなんか大学まで無料だぜみたいな、そういう施策っぽいやつじゃなくてさ、
うん、
こういう感じの暮らし素敵じゃないっていう、なんか提示はもっとあればいいのになっていうのは、なんかすごく思う。まあ、特に俺は、あの、最近なんか恋愛ドラマとかが多少増えてきた感はすごく良いなっていう傾向と思ったりはするから、なんか作られるカルチャーとして、うん、まあそれこそさ、なんだっけ、一つ屋根の下とかいいドラマだったわけじゃない。ああいうやつ。ああ、
すご。これはいい
ドラマだよ。ああいうやついいじゃん。でもああいうやつも視聴率取れないからやらないじゃん。
いわゆるホームドラマとかあるよね。なんかシングルファーザーの人とかシングルマザーの人がおたばた日記みたいなやつとか。
そういうカルチャーの形成とかっていうところもなんか一つあるし、もしくはなんかこういう家族像みたいなことをなんかずっと語り続ける人がいてもいいんじゃないか、なんかいう感じはなんか思うよ。知らないから、わかんないから、自分のわかってる、そのね、自分だけの暮らしみたいな方がそのまんま良いって思っちゃうの。なんか自然っつったら自然だから、その彼らになんか悪気があるわけじゃない。でそこに至らしめられてない僕らがいるっていう問題で、うん、でかといってまあ現状をなんかしんどそうにしてる共働き家庭とかシングル家庭を見るとああはなりたくないなって思っちゃう、
うん、
みたいな、なんかまあいろんな問題がちょっとごちゃってるって感じはあるけど、まあ、単純になんか羨ましいって思うことがないから、うん、なんかじゃあ羨ましいと思わすためのなんか提示の仕方ってあるんじゃないのっていう気はするよ。でも単純にさ、なんかさ、これ聞いてる人になんか変な誤解与えたら申し訳ないって感じだけどさ、うん、子供多い方がさ、自分の老後安泰じゃんって思うんだけど。
あ、そうだよ。あ、で、かつ、それは
生存戦略として
そうそうそう。生存戦略のお金がどうこうじゃなくて、単純にね、関係性資本が強いって状態だから、絶対そっちの方が安全。
あ、関係性資本の文脈というよりは、自分の面倒を見てくれる可能性を高めるってことなんじゃないって思うんだよ、ね。もしくはチームとして誰かになんかトラブルがあったときに、うん、チームのプレイヤーが少ないよりは多い方が、なんとかできる手立て可能性って高いんじゃんっていう理屈的なアプローチでも、まあ一人でなんかね、海に浮かぶよりは何人かで浮かんでた方が救われる可能性って高いんじゃないって俺は。なそういう理屈からもアプローチはできなくはないじゃんっていう気はしてるけど。
ちなみにあれですけどね、うん、多くても仲が悪いともう遺産相続とかいろんな問題が起こりまくるっていう、結局関係性がどう成り立ってるか、助け合える家族関係になっているかっていう問題は結構あるかなと思ってて、僕の知っている家庭はもう結構たくさんいるがゆえの問題をたくさんはらんでいるっていう家庭も結構見てたりするので、
遺産がある場合じゃないの。遺産がなかったら別に問題にならなくない。
いや、ならないですね。いや、たった100万でも仲が悪いっていう状態もあったりもするんで、うん、誰が面倒見るかを押し付け合うみたいな、なんていうか、感情 みたいなものも見てたりするんで、結局それって関係性がいいかどうかっていう前提の中で関係、親子関係とか家族関係がいいっていう前提に成り立てば多ければ多いほどいいっていう話なので、質と量の話で言うと質がな担保されなければ量がいくら多くても意味がないっていうのはあるかなとは思いますけどね。
でも、押し付け合うんだったらさ、押し付け合うという問題が起きるだけプラじゃない。だって、ゼロだったら押し付け合えないじ
いや、それだと最終的に面倒を見てる人が、
ゃん。
あいつら何もしなくてっていうフラストレーションがよりたまる。自分が見ないといけないんだったら、自分が見るっていうことで完結するんだけど、それが自分以外の人は見れてないっていうことに対しての苛立ちみたいなこととか。で、その後に結局それが遺産相続の話としてきたときに、いや、自分は面倒を見てたのに3等分しないといけないのかみたいな問題が起こってくるっていう。そういう話が起こってくるっていう感情的な問題としては、物理的には、選択肢が増えた方がいいんだけど、精神的には実は選択肢がある方がフラストレーションが溜まるっていうのは、事実としてあるかなって思ってるんで、そこら辺はなんか、やっぱり質的な問題と量的な問題はちょっと切り離し、っていうか別の話かなっていうふうに思うって感じですかね、やっぱり。
俺はもっとシンプルに、損得感情とかで子育てとかあんまりしないから、あんまりなんか多くても少なくても別にどっちでもいいと思ってるんだけど、単純に多い方が楽しいじゃんってそれだけっていうぐらいだね。なんか、そう、ちょっともう時間もそろそろあれなんですけど、まあだから、さっきのやっぱり親子が分離してること、他いろんな親子がいるってこと分かんなかったりする問題ってやっぱすごい大きいと思ってるんで、なんかいろんな親子をバッて集まって、こんな子育てがあるんだとか、こんな親子の関係性があるんだとか、自分は今日は子供見れないんだけど、なんかボーイスカウトお願いしますとかってできてるので、俺はボーイスカウト多分好きなんだろうなと思ってて、なんかそれうまくできてるなと思ってる反面、一方でやっぱり、それに共感してくれた親でも、やっぱちょっと忙しいから、ちょっと来年抜けますみたいな人がポツポツ出てきたので、なんかそこってやっぱり、構造的に人のために、こんだけやるとかって言える人ってやっぱり少ないので、なんかその仲間をどう作るかってやっぱ悩んでるっていう、そういう感じがなんか今の思ってることかな。
あれでしょ？だから、親子モデル、いろんなモデルがあるということを知らないということが課題感ってことだよね。
まずそれ。で、まずそれで、なんか、そうね、単純に子供が遊んでることを見たことある親も少なかったりするんじゃないかと思ってる。子供同士で遊んでるとことか、なんかそれ見てみんなで笑顔になれたりするとか、あ、子育てって結構楽しいんだっていうのを今まで子育てあんましてなかった人が思ったりするなら、なんかすごい価値があるかなと思ってるかな。で、それは多分テレビで出ててもあんまり、じゃあそうしようとか、私もなんか幸せな育児しようとかってなんないような気がするんで、なんか身近な体験をどうさせてあげるかみたいな感じが、今俺がいいと思ってやってることっていう感じ。
でもそれだと増やし方がどうだみたいなところでなんか
どう、
ぶ
増え
つ
ない
かっ
の？
てる感には変わんないわけだから、マクロミクロの話で言ったらミクロケースでこうなんか感じてわかるみたいなところは感度のいい人たちだけであってさ、むしろなんか課題に感じるところはそういう場合に出てこない人たちだったりするわけじゃん。っていう
出
と、
てこない人が多いね。
マクロ的なその家族のあり方みたいなところとかの、こうなんか、ウィリーが得意とするようなデータ的なアプローチからもさ、なんかもっとこうしてった方がいいよねっていうデータ的アプローチでなんか情報を発信していくみたいなところはあるのかもしれない。で、それがなんか子供とやっぱりこう過ごすことの良さみたいなところをなんか全体としてこういうやっぱ傾向にあるから、だから子供と時間を取った方が良いのですっていう話を論として立てられると良いわけでしょ。
まあそうね。
で、そこを何の論として立つのかっていうところを、少なくとも俺はなんか論としては知らないから。で、そういう部分で語られてないから。むしろなんか子育てに一人 成人させるまでにいくらかかるみたいなさ、話ぐらいしか横行してない気がするんだよね。そこに副次
なん
的
で
にな
ん
発
だ
生するなんか感情論であるとか、なんかもしくはその育った後においてもやっぱり子供がいる暮らし、はこんな良いのだ。でももちろんそこの子供との関係性が因果関係としてそこに影響するよみたいな話も加味されるべき数字 あのファクターとしてはあるのかもしれないけど、なんかそういう部分で見たことがないから分かんないから結果、まあそもそも一人でいいっていうことになり、あの一人で結婚しなくても良いっていう暮らしに陥っていく人たちは多い。結婚しない、結婚しても子供を持たないみたいな話たちも出てくるし、子供いてても、ああ自分の時間がないみたいな、いてもフラストレーションって、なんか頭的理解が追っついてないっていうメンタリティへのアプローチに関しては、なんか今日の話で言うと、なんかひっくるめると俺印象で言うと、なんかそういうウィリーの得意とするようなアプローチで何らか提示できて発信していけると良いのかなって感じがしたけどね。
確かに。
っていう感想にまとめていきます。
はい。
まあ、じゃあ、ちょっとだけ乗っけてもらうと、あの、あれじゃないですかね、その幸せな親子研究家として、なんか発信していくっていう、その現場で今、あの、何か現場でやるっていうことに重きを置いてるけど、それからちょっと俯瞰したところのレイヤーで、別の取り組みを作ってみると、新たなポジションが作れたりとか、新たな幸せ像がない問題とか、うん、まあ、仲間も集まってきやすいかもしれないですよね。今、グラウンディングしてるところが小さいから、あの開いたメディアとか研究家とかサイト作りとかして、はいはい、でそこで仲間を募ったり、一緒に話したりとかいうところで、レイヤー上げてやってみるっていう、抽象化したところでもう一回やってみて、それをまたグラウンディングした現場に戻していくっていう、この相互作用を作っていくっていうことが、もしかして今年とか、一つ小さなものでも、なんかこう、研究家としてのポジションを作っていくみたいなのができたりすると、なんかちょっとそういう時に呼ばれる人とか面白くなる、うん、ないかなって、ちょっとなんかイメージできたっていうのがあったんですけど、どうでしょう。
ありがとうございます。じゃあ、二人の意見を前と俺が持ってることでいくと、まあ、研究家っていうのもそうね、実践家とかになりたいなって思ってるっていうベースがありますなんだけど、あの、今言ったボイスカードとかこれ楽しくやってるじゃんだけど、まあ、それ俺楽しいですっていう風に Facebook で上げてるんだけど、やっぱそれじゃ足んなくて、こういう風にやると楽しいんだよって、まだノウハウっていう形が、実は計画書があるんだよね。なんかそれとかって別にみんなが使えばみんなでやればいいと思うんだけど、なんか結構いいこととか書いてあって、例えばこの前も運動会とかやったようなんだけど、運動会勝ち負け競争するんじゃなくて、いろいろなんか整列ができるとか、大きな声で運動ができるみたいなやつとポイントが入ったりするんだよね。で、それルールに加えましょうっつって、でいろんな観点で人は輝けるってことを知ってほしいみたいな、もともとの目標とか書いてあったりして、それを親が考えてくれたんだけど、なんかめっちゃすげえなと思って、なんかそういうのって単純にあの普通に知らないと思うから、なんかそういうものがあるんだよっていう、まあ分かりやすく言うと、ボイスカードの人が使うような計画書をみんなで共有しようって話になっちゃうんだけど、単純に子育てでも楽しいぞっていう、こうすれば子育て楽しくなるぞっていうのは、ものは結構出てきたので、なんかそれをどううまく使っていくかみたいな感じなのかなっていうふうに思ったかな。なんか人を返すんじゃなくて、仕組みをなんか伝播させるみたいな感じの方がいいとか、なんかその時の楽しい情緒的な写真を伝播させる方がいいみたいな感じっていうふうに受け取りましたっていう感じですかね。はい。
ありがとうございます。まあ、最終的な結論というよりは、今の問題の整理と、まあ、そこの解消に関わるところの、まあ、パーソナリティとしてのシゲと僕の、まあ、なんか提案というところにちょっととどまったかなという感じではあるかなと思いますが、まあ、引き続きウィリーの活動に関しては、僕らもそうだし、まあ、聞いてらっしゃる皆さんも、ドントミスイットな感じでやっていけるとよろしいんじゃないかというふうに思います。ということで、ウィリーさん、最後の一言を言っていただいて、この2回のゲスト会を
行
いましょう。よろしくお願いします。
そうなんですね。はい。なんて言うんだっけ。なんだっけな。あれかな。
今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。